御神君、一つ、牙城牙欲を離れて、まことの道を知れよ。牙城牙欲を離すとは、無心没我とは内容が違う。牙城牙欲が離れると、いよいよ情が強く深くなる。欲はますます膨らんでくるものである。私心、私心を離れての欲であり、情である。私心を離れての欲であり、情であると。牙城牙欲を離すと、情がいよいよ強く深くなり、欲もますます膨らんでくると。これは、師匠がここでおっしゃっておられる牙城牙欲というもの、いわゆる私利私欲というのでしょうか、人間心、人間が持つ牙城牙欲ということであろうと思いますね。人間の牙城牙欲を話すと、そこにいよいよいわば牙城ではない情が、牙欲ではない欲が強くなり膨らんでくる。それはどういうものだろうかと思いますが、まあこんな言葉があるかどうか分かりませんが、情、心情、神様の情であり、欲、心欲とでも言うのでしょうかね。心情、牙城、いわゆる人間の、人間としての牙城、牙欲をだんだん取り去ると、神様の、神様と神としての心情であり、心欲とでも言うのでしょうかね。そういうものがいよいよ強く、また膨らんでくる。よく師匠は、人情では人は助からんと。ですから、人情を外し、人情を捨てて、心情で生きなさい。ということをよくおっしゃっておられました。これはまた、牙城はそうですけれども、いわゆる牙城という人情ですね。人の情。人の情としての牙城というのでしょうか。私どもの情。その人情を捨て去ってしまわなければ、その人情をもってしての人助け。まあよくあの人がかわいそうだから助けようとか、いわゆるその人情ですね。そういう人情で人を助けても、その人がなかなか助かったということにはならない。いわば神様の情を持ってして、神様のお心を持ってしての人助けでなければならないということをよくおっしゃっておられました。まあよく子供に情をかける、これなどは凡情と言われますね。いわばこれも人情の中の、まあ、凡情というものでしょうか。そういうものを、凡情があったのでは本当の子供が育つということであったり、子供の本当の助かりということにはなかなかつながらない。人を助けるでも、人情で助けたのでは本当の助かりにはならない。心情を持っての神様のお心を心としての人助けでなければならないとおっしゃっておられましたが、その欲においても、私どものいわゆる人欲とでも言うのでしょうか、人間の持つ欲というものを、これを捨ててしまって、まあ、全部が全部捨て切るということはできませんでしょうし、また全部が全部捨て切ってしまったのでは、人と人ではなくなるわけですから、それもいけませんけれども、神様から許される限りにおいての、その許される範囲内においての欲を、はこれは持たなければならないものももちろんある。生きようという欲、 などはこれを食欲にしろ睡眠欲にしろ性欲にしろ人間として神様が持たせられた与えられた欲これは持たなければならない。しかしそれが過剰なものであってはならない。その過剰なもの、まあ、師匠はその牙情を鎮め牙欲をコントロールするとも教えてくださいますね。ですからその牙欲というものをコントロールするしていかなければならない。そしてそこに芽生えてくるものは心欲とでも言うのでしょうかね。ではその神様の欲として神様の欲は何だろうか。これはやはり日頃いただいておりますように人を助ける、人を助けたいという思い、人を助けたいという欲、それがいよいよ大きく膨らんでこなければならないということではないでしょうかね。そういう、いわばこの愛楽理念、愛楽理念の特徴というものがありますけれども、人が助かるということ、まあ大きく、まあ、いくつか主だったものがあると思いますけれども、愛楽理念は人が助かるための理念だと、真実人が助かることのための理念というわけですね。そしてまた愛楽理念師匠が説かれるところの、これは一切が親愛と教えてくださいますね。一切私どもの身の上に起きてくる事柄、それらは神様の愛の現れなのだと。まあその愛はどういう愛かというと、幸せにしたいという愛であり、助けたいという愛であり、そういうものの現れだということなのですね。ところがなかなかそのあまりにも大きすぎてなかなかピンとこないというところもありますけれども、それがだんだん信心の稽古をさせていただく中で少しずつ分からせられてくるということでもありますね。その信心の稽古の中にお育てをいただく、まあ神様が育ててくださる、私どもの心を育ててくださるというのが愛着理念の特徴でもあろうと思いますね。その何と言いましょうかね、一遍お願いしておかげをいただいた、願い事をして願い事を叶えてもらった、そこでとどまるものではないということなのですね。そこからさらにやはり教えをいただく、ご理解を聞く、そして心がだんだん開けてくる。ある方が不平不足の道は並ばぬ、学ばぬ、習わぬですか。不平不足の道は習わぬでも覚えるが、けれども喜びの道は習わなければわからないとおっしゃられた方がおられるようです。いわばなるほど、私ども何かあると自分の思いに沿わないと不平であったり不足であったり、そういうものが、まあ、小言であったり、何と言いましょうかね、すぐ出てくるものですね。ところが、それがなぜそうなるのかという、本当は、不平不足を言うことではない。本当は、私どものことを思んばかって、神様がそういうお働きをしてくださってあるのだ、という神様のお心を教えてくださる。お心に、まあ、触れさせてくださるというのでしょうか。そういうものが、これは教えをいただかなければわからない。とても一切が親愛などとはわかりませんね。師匠から教えていただいて初めて、ああなるほどそういうことなのかということがわかる。教えに触れて初めてわからされるということがありますね。今まではその不満だらけであったけれども、 これは不満をに思うところではない。これはかえってありがたいことなのだと。今まではとてもありがたくなれなかったけれども、本当の本当はありがたいことなのだ、というようなことが教えをいただく、あるいは信心の稽古をさせていただく中に分からせられてくるわけですけれども、そういう一切が親愛ということであったり、また愛着理念の特徴は、いわゆる成り行きを大切にするということが母体ですね、であったり、またその成り行きを大切にする、あるいは天地日月の心ということも言われますが、その天地日月の心の中の地の心、泥の心ですね、受けて受けて受け抜く心ですから、愛着理念は泥の精進、泥の心だとも教えてくださいますね。そしてまたその泥の心を具体的に日常生活の中で取り組める、その取り組みを、これは黙って収めるということではないでしょうかね。人から何か言われる、何か出来事がある、そこで一つ、まあ口を挟みたいというのか、いやそれはそうじゃありませんよ、こうですよと一言言いたくなることがありますね。また何か何と言いましょうかね、腹を立てたりして言い返すようなことがある、そういうのを黙って収める、まあ一言言いたいところを黙って、まあ何と言いますか、そのことをいただく稽古をするということになりましょうね。または人間が人間らしく助かっていける道だ、これが愛楽理念の特徴だと言われたりいたします。または愛楽理念はお得をいただく、一切をお得にしていく道だというようなことも言われます。まあこの愛楽理念、師匠が説かれる愛楽理念の特徴がいくつもあるわけですけれども、今朝いただきますことは、その中でも師匠がよくおっしゃっておられました、実験実証ということですね。実験してみてください、必ずそこに実証が現れますということなのですが、まあこの実験実証というような言葉は、いわゆる科学の分野において使われる言葉だと。とても宗教の世界で実験実証というような言葉は、まあ今までは使われてこなかったのではないでしょうかね。せいぜい信じてくださいと、信じなさい、信じる者は救われるというのが何かあるようですけれども、とにかく信じるというのが信心であったように思いますけれども、師匠はその世界に実験実証ということをおっしゃられたわけですね。その教えを実験する、そしたらそこに必ず実証が現れる、成り行きを大切にする、そしたらそこに必ず実証があるということですけれども、この実験すればそこに実証が現れるというのが、いうのも、これは愛着理念の特徴の、大きな特徴の一つだと今朝はいただいております。実はこの実験実証という表現ではないのですけれども、別の表現ですね。それは試すということですね。何か実験実証というと、大きな、ちょっと硬い感じがいたしますね。そうではなく、もっと柔らかく、試すということですね。そのアメリカに来て一番驚かされましたことは、例えばカスコですね、日本ではコストコというのですか、に行って驚きますのは、いわゆる返品窓口がありますね。その返品の窓口に長蛇の列ができている、いわば返品をする人が多いというわけです。 何かこれは驚くことですけれども、スポーツの何ですかね、年に1回何かあったりいたしますね。それを見るその前にはテレビがよく売れると、新しい大きなテレビがよく売れると。しかしそのスポーツのその何ですかイベントが終わったら、それを返品に来る人たちがまた多いと。いわばその時そのスポーツのイベントを見る時だけに買って、あとはいらないからというか、もったいないからというのか、それをまた返品するというわけですね。そういうことが分かっていても返品を受け付けますね。この日本との大きな小慣習というのでしょうかの違いはここにもあるだろうと思いますが、驚きました。その返品をする人が多いわけです。日本では一遍買って封を開けたら、箱を開けたら、あとは返品できませんとか言われますね。それこそ洋服などでも買って帰って、これはちょっと大きすぎましたから変えてくださいとか、これは小さくしてこの色は気に入りませんから別の色に変えてくださいとか、そういういわゆるその商品に何かしら欠陥がある、破れていたとかほつれていたとか、まあ何かしら欠陥商品だということが証明されない限りは、私の好みに合いませんから変えてくださいというようなことは許されませんね、日本では。しかしアメリカではそれが許される、いやそれがまあ常態なのですね。実は昨日もある商品がアマゾンから届きました。でもなんとなくあまり良くない、まあフィットしない、だからこれは返品しようというわけです。そういうことがありましたから、あ、ここは違うところだなと、そして大切なとこだと思いますね。あのトレーダー場というのがちょっとした、まあ、食品スーパーのようなところがありますが、ここなどもそうですね。お菓子などを売っておりますが、そのお菓子を食べて袋を開けて食べて、まあ味が気に入らない、私の好きな味じゃなかった、思った通りの味じゃなかったということであったら、それはいつでも返品してください、受け付けますということです。確かにその開けてみたけれども、どうも味が美味しくない、口に合わないというだけで返品ができるわけですね。それが当然なのです。カスコでもそうですね。いわばその異物が混入していたとか、中が腐れていたとかはもちろんですけれども、その好きではない、これは私の好みではの味ではなかったというだけでも返せるわけです。ここがいわゆる消費の国、アメリカは消費の文化だと言われる、そこを支えているところの一つではなかろうかと思いますね。一遍買って封を開けたらもう返せないということであったら買うのに躊躇いたしますけれども、買ってみて試してみて気に食わなかったら、たとえそれが食べ物であろうと、まあ半分食べたものであろうと、返せるというわけです。返品を受け付けるというわけです。まあ中にはその受け付けないとか、その1割いただきますとか、まあ9割しか返ってこないとかいうこともありますけれども、大手のところでは大体受け付けてくれますね。だからこそまあ安心して買うことができる、買ってみて使ってみて具合が悪かった、気に食わなかったら返す、だから買えるわけですね。もしこれが使ってみて気に入らなかった、それなら返せないということであったら、 買うのを躊躇いたしますけれども、あ、ダメだったらまた返せばいいんだ、まあ同じ商品でもこの色とこの色と買って、まあダメだったら片っぽを返せばいい、サイズが S と M と買ってどっちかが合うだろう、どっちかいただいて片っぽは返せばよい、といったような気楽に買うことができる、そしてまた気楽に返品をするという文化というのでしょうか、そういうものがありますね。これが愛楽理念につながるということなのですね。まさに師匠が実験をしてみてください、必ず実証が現れます、いわば愛楽理念を試してください。食べ物の試食というものがありますね、あるいは洋服などの試着というのがあります、試しに来てみる、まあ、普通はお店で試しに来て、日本の場合はお店で試しに来てみて、そこで気に入ったら買うということでしょうけれども、こちらではいわゆる通信販売が多いですから、アマゾンなどで注文して自宅で着てみる、そして自宅で着てみて気に食わなかったら、合わなかったら返品するということがまかり通るわけですね。これは愛楽理念においてもやはりそういうものの特徴を持っている、まあということではないでしょうかね。とにかく試してくださいと。もしよかったら、まあそのままキープできるわけですね。もし気に食わなかったら返品ができるわけです。これが愛楽理念の隠れた特徴とでも言いましょうか。地味な特徴と言いましょうか。がこれであろうと思いますね。ですから愛楽理念をまずは試してみてください。もしそれで効果がなかったら、気に食わなかったら、どうぞ、まあ、愛楽理念を返品するということはどういうことか分かりませんけれども、とにかく試してください。そこに必ず味わいがいただけますよと。神様のお働きが現れますよ、いただけますよ、というのが愛楽理念であるわけですね。愛楽理念を試したら、そこに必ず神様のお働きが現れる、レスポンスがある。これがまた愛楽理念の地味だけれども一大特徴であろうと思いますね。試したけれども試しがいがなかった、何も現れなかった、味もなかった、美味しくもなかった、何が何やらわからなかったと言ったのでは愛楽理念ではない。本当の本物の愛楽理念というものには必ずそこに試せば必ず手応えが現れる、成り行きを大切にする、そこには必ず神様のお働きが手応えとしてある、それが本物の愛楽理念だということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。